本調もマタイ福音書から共に聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。これまでマタイによる福音書5章17節以下をお読み、本日はですねマタイによる福音書5章17節以下をお読みいたしました。この箇所は前回に引き続いてイエス様がガリラヤ湖畔の岸辺の丘で弟子たちにお話になり、また弟子たちと共に多くの群衆の方々にお語りになったそのお話であります。三条の説教の一部になります。前回は5章13節から16節を通して、あなた方は地の塩、そして世の光であるという箇所を共に聞きました。イエス様が十字架によって私たちの罪を背負ってくださり、またその死の後に、死を遂げられた後に3日目に復活された、そのことを通じて、私たちには神様からの罪の許しの恵みと、そして復活という、復活の命の希望が与えられています。こうしてイエス様を通して私たちに与えられたこの救いの喜び、信仰の力というものは、この世の中にあって、死の塩の味のように、揺らぐことのない私たちの生活の基盤、土台となり、そしてまた絶望の暗闇に思えるような、そのような困難の中にあって、試練の中にあって、私たち人間の命を照らす希望となるのです。そしてイエス様がその流れの 中でですね、せっかく私たちがランプに光を灯したのに、それを暗闇の中に再び隠してしまう者はいないとイエス様がおっしゃったように、このイエス様への信仰という光を灯された私たちも、その喜びと希望をひた隠しにすることはできず、むしろ私たちは神様がいただいた恵み、そして与えられた輝きというものを自然と周りの方々と分かち合っていくものとされていくということが言われていました。それは、人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためであると。イエス様はここで最後のところで締めくくって、そのように締めくくっておられました。天の父を崇める。つまり私たちの日々の生活の歩みの中で、私たちが真実で誠の、誠実で誠の神様からの助けをいただく中で、塩の味付けをしていただいて、また誠の光、絶え間なく輝き続けるその光によって照らしていただくときに、その姿を見た周り、私たちの姿を見た周りにいる人たちも、その希望と、そして信仰の喜びを見る中で、共に神様を賛美し礼拝する者へと変えられていく。私たちが一緒に神様への礼拝へと招かれていく。そこまでイエス様はおっしゃってくださるわけでありました。さて、今日の説教題にも掲げましたけれども、マタイによる福音書、5章の17節以下では、イエス様はこのように語っておられます。私が来たのは、律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。ここでの完成するためというのは、成就するためと言い換えることもできます。律法と預言者、それはつまりは、旧約聖書全体を指しますけれども、この旧約聖書全体を通じて言われていることが、成就するためにこそ、イエス様はこの地上に来てくださったとお告げになったのであります。マタイによる福音書には、私たちの救い主メシアであられるイエス様の生涯が語られています。その最初の部分では、イエス様の誕生の出来事が語られていました。その箇所も、ずいぶん前になりますけど、ご一緒にお読みしたと思います。その中で、繰り返し、マタイの福音書はこう言います。主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。とそのように語りつつ、イエス様のお生まれを伝えるのでありました。つまり、イエス様によって起こされた出来事、イエス様がなさった出来事の一つ一つは、まさに旧約聖書の時代に預言者たちによって告げられた約束の成就として 成し遂げられてきたわけです。一つの大切な例として、イエス様の父ヨセフが、ヨセフの夢の中に天使が現れた時のことですね。父ヨセフに対して、母マリアのお腹の中にはすでに神様の霊によって男の子が宿っていると言われました。そしてその子をイエスと名付けるようにと天使は告げるのです。そしてそこでマタイによる福音書はこのように言います。このことが起こったのは主が預言者を通じて言われていたことが実現するためであった。そのように言って、そしてイザヤ書7章の14節の預言者イザヤの言葉が示されるのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。そしてマタイ福音書はこのインマヌエルの意味を私たちに伝えています。この名は神は我々と共におられるという意味である。神様が私たち人間と共にいてくださる神様として、なんと人の体をとってイエス・キリストとして地上にお生まれになってくださった。このことをこの恵みを通して、旧約聖書において約束されていた救いの時が始まっていくわけです。旧約聖書の時代を通して救い主メシアが来られる、そのことが予言され、そして実際に新約時代になって、主イエス・キリストがお生まれになったことによって、この神様の約束が成就しました。ここには、旧約聖書が予言であり、そして新約聖書は成就であるという神様の救いのご計画、またその救いの歴史が示されています。このことは、繰り返し説教の中でも触れられていますし、私たちがよく親しんでいることでもあるかもしれません。しかし今日の箇所で、イエス様は、律法と預言者、見方によっては預言書と言ってもいいかもしれませんけれども、律法と預言者、つまりは旧約聖書をただ単に過去の歴史として、過ぎ去ったものとして扱うのではなくて、いや今まさにイエス様ご自身が完成すべきもの、成就されるべきものとして、私たちにお示しになっているということです。さて、律法という言葉が聞き慣れない方もおられるかもしれません。律法とは、以前も説教の中で触れましたけれども、律法というのは、神様によって選ばれたイスラエルの民に与えられた神様からの掟です。神様への感謝を忘れずに、そして神様への礼拝を重んじて生活するために、最初はイスラエルという部族に対して、神様が示してくださった掟でありました。しかし、新約聖書の時代になって、イエス様が実際に来られたことによって、この掟というのは、イスラエルのみならず、一つの部族にのみならず、神様を信じるようにと導き出された私たち、キリスト者にとっても、このイエス様の御言葉によって、新しく、この律法が授けられることによって、私たちにも従うようにと示された掟でもあります。この律法の中でも、代表的なものというのは、出エジプト記や申命記、両方とも旧約聖書ですけれども、それらに記されている十戒という、塔の戒めがあります。そしてそれに続く細かな規定があります。それ以外にも、レビ記や民数記といった、別の二つのその旧約聖書のものがありますけれども、そこにも掟が数多く示されています。この神様からの掟である律法について、今日の箇所で、イエス様を繰り返し、私は廃止するために来たのではないと伝えています。また次のようにおっしゃっています。私が来たのは律法と預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない。とそのようにイエス様を続けになります。私たちキリスト教会では、旧約聖書というのはイエス様の到来を告げる預言者たちの約束であると、そのように着目します。そしてそれに対して、律法の成就ということによって、 この新約聖書の大きな恵みがあるんだということを私たちは繰り返し覚えると思うんです。しかしこの立法そのものであったり、立法の完成、立法の成就といったことにはあんまり触れたり、思いを馳せたりすることはない、思い巡らしたりすることはないかもしれません。なぜならば、私たちクリスチャンは、この立法ということについて、私たちには神様に逆らわせようとする、罪の力があることを、知っています。その罪の力が私たち人間に顔、影を落としている限り、私たちはいくら大切な掟であるからとはいえ、神様の掟を守りきれない。そのことを私たちも実感しているからであります。また後にイエス様の使徒であるパウロという人物が、ローマの信徒への手紙において伝えているように、誠の義を表されている神様の前では、私たち人間というのは到底正しくはあれない。人間のうちに正しいものはいない。一人もいないと、そのようにまで述べています。さらに使徒パウロはこうも言っています。立法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。立法によっては罪の自覚しか生じないのです。とそのようにさえ伝えています。さて、しかしながら、今日のマタイ福音書の5章17節以下で、イエス様はここで確かに預言者を完成するだけではなくて、預言者だけではなくて、立法や預言者を完成するためと、預言者だけではなくて立法ということも含めて、二つについて言われています。この点を今日はしっかりと受け止めていきたいと思います。まずイエス様は、先ほども冒頭で言いましたけれども、自ら進んで十字架へと向かい、そして最後には自らを完全な生贄としてお捧げくださいました。このイエス様の代わりの死によって、身代わりの死によって、私たちの罪の代償である死をすべて引き受けてくださったんです。これによって、私たちに代わって立法が求めていることをイエス様はすべて満たしてくださったのです。パウロも先ほどのローマの信徒への手紙というところで言っています。ローマの信徒への手紙の3章20節にこうあります。今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて、神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して、神の栄光を受けられなくなっていますが、ただ、キリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。イエス様への信仰によって神様から義としていただく。この恵みは、本日のマタイの箇所でイエス様がおっしゃっておられることと、どうでしょうか、矛盾してしまうのでしょうか。いや、決してそうではありません。実は、このローマの信徒への手紙を記したパウロ自身もこのように言ってるんです。それでは、私たちは信仰によって立法を無にするのか。決してそうではない。むしろ立法を確立するのです。と言っています。ここで一番、その前に述べたローマの信徒への手紙の3章21節を再び少しお読みしたいと思います。そこでは、少し違和感があったかもしれません。それは何かというと、今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって確立されてとあります。そのようにして神の義が示されたとあるわけです。ここには立法という言葉が2回も繰り返し出てきます。立法とは関係なく、しかしながら立法と預言者によってと、矛盾したような表現ですけれども、実はこの最初の立法というのは、神様の立法を時義通りに、すべてくまなく守るために、ユダヤ教徒たちが定めた様々な細やかな立法の規定のようなものを指しています。ですから、ユダヤ教では、神様からの規定を少しでも破らないように、そこからはみ出ないようにと、実に613もの細かな規定があるそうです。しかし、そういった人の手によって自分の正しさを確立しようとする、試みというものは失敗に終わりました。 そのことを旧約聖書に登場するイスラエルの歴史は伝えています。また福音書に登場する律法学者やパリサイ派の人々も、この今でいう日曜日ですね、安息日には仕事を禁止されていると、そういう中でイエス様が果たしてその安息日に病人を癒すかどうか見てみようと、そのように見張っている様子もありました。ですからこのようにして本来はこの神様が求めるところは憐れみであり、また尽くしみであること。そのことが言われてるんですけれども、旧約聖書でも確かに言われてるんですけれども、しかし、この人の手がこの律法というものに入るときに、本来あるべき姿から何かこう歪められてしまっていたことがわかります。そのファリサイ派たちにイエス様は問われたわけであります。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか、と。これは重い問いでありますけれども、そのようにおっしゃったのでありました。さて、単純に規則づくめの書と、そのルールブックのようにして、律法を考える、捉えるのであれば、それは私たち到底できない、成し遂げることができないものであります。しかしその後に示された律法と預言者ということの中には、これは旧約聖書全体でありますけれども、そこにはイエス様ご自身が従う、私たちが従うことができるようにと、私たちが守ることができるようにと手渡してくださる律法というものがそこにはあるわけです。この律法というのは文字によって規定されるような、なんか規則というものよりも、むしろその背後にある神様の御心に目を注ぎます。神様が憐れみをもってイスラエルの民を導いてくださった、救い出してくださった。また同じように神様が憐れみをもって私たちをと関わり私たちを救い出してくださった。罪から救い出してくださった。その中で神様がどこに目を注いでおられるのか、そこに私たちも共に目を注いでいくわけです。ですから律法とは何か、書物や文字を手渡して、これが神様の掟です。これを読みなさいとか、すべてあなたの力でこれを全部守りなさいと命じることではなくて、イエス様への信仰の中で、またイエス様と私たちの関係の中で、一つ一つ手渡されていくものであります。イエス様は確かにおっしゃいました。律法の文字から一点一画も消えることはない。ですからイエス様ご自身がむしろその一つ一つも漏らさずに全てを満たしてくださったわけです。そしてそのイエス様ご自身が今度は私たちにその律法の示すところを手ほどきしてくださるんです。実はこの今日の箇所、5章17節から21節のその後にはですね、まだ続いていきます。そしてそこでは律法において言われていることを一つ一つ取り上げて、イエス様ご自身がその示すところはどういうことかということを私たちに教えてくださるのです。次回以降に、またそれぞれを詳しく味わっていきたいと思います。19節にはこうイエス様をおっしゃっておられます。だから、これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。ここにも、ただ単にこのルールブックのように、書物を、律法の書物を手渡すというよりかは、手ほどきしてくださる、そのような人物が語られています。教えるものが出てくるわけです。そして、何よりもまず、御子であられる、神様の子供であられる、イエス様ご自身が、神様の御心を私たちに教え、そして天の国をどのように待ち望むべきかを教えてくださるのです。20節にはこうあります。言っておくが、あなた方の義が、律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできない。と言われています。これは、本当にイエス様の御言葉の厳しさが現れていますけれども、しかしながら、そこには私たちが絶えず神様の義を渇き求め、祈り求めることの大切さが言われています。 先ほども少し触れましたけども、この義というのは自分の力で成し遂げるものではなくて、神様に祈り求め、そして神様から恵みとして、恵みの贈り物として与えていただくものになります。イエス様を通して与えていただくものです。ですから、律法学者やファリサイ派の人々は、ともすると自分たちの知識や技、働きであったり、自分たちの考え方、枠組みの中に神様の義というものを仕込めて、自分の理解しやすいようにしていたかもしれません。その中で自分だけに目を注いで自分が掟を守れているかどうか、そこだけを見ていたかもしれません。その周りの人たちへ目を注ぐことがなかったということです。しかし、それに対してイエス様が求めておられる義であったり、また律法というものは、神様が目を注いでおられるところに私たちも一緒になって、目を注がせていただくということです。神様が何を望んでおられるのかを思い巡らすということになります。さて、これからイエス様が手渡してくださる律法と預言者ということの掟について、次回以降また詳しく触れていくわけでありますけれども、それらというものは何か文字通りの、字義通りの何かを行うというよりかは、むしろ私たちの日々の生活に根ざした、そのようなイエス様からの諭しになります。それは掟の文字そのものに目を注ぐ、その側面もありますけれども、しかしその掟が向けられた神様と私たち人間、そして私たち人と人との関係を大切にする、そのために与えられた掟であるわけです。そしてそういった人間関係、神様と私たちの関係に向けられた掟において、その核となるのが、愛ということになります。その核と、掟の核となるものが、何かというと、それは、あなたの神である主を愛しなさい。そして隣人を自分のように愛しなさい。という言葉です。これはマタイによる福音書の7章12節であったり、また特にマタイによる福音書の22章の34節に、有名な箇所でありますけれども、最も重要な掟という箇所があります。そのやりとりの中でイエス様ご自身が表してくださった、この掟の核となるものであります。お読みいたします。マタイによる福音書の22章の37節以下をお読みいたします。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいているとイエス様がおっしゃっています。これは実はイエス様がこう律法について新しく再び私たちに語り伝えてくださったようにも見えます。その側面もあるんですけれども、しかし旧約聖書全体を見返してみましても、主なる神様はこの旧約聖書の時代から実は愛によってイスラエルの民を導き忍耐され、そして彼らを罪から贖い出し、神様との礼拝の中で彼らと出会ってくださる。その恵みのためにこそ律法を定め、授けてくださったんです。礼拝へと私たちが日々の生活を備えていくための掟ということでありました。ですから旧約聖書のイスラエルは本当の意味では、この律法と預言者のによって約束された救いを味わえませんでしたけれども。しかし、この旧約聖書の時代から私たちに注がれていた、人間に注がれていた神様の慈しみと愛というものは、今日このようにして救い主であられるイエス様と出会うことによって、私たちに新たに示されて、そして神様の愛と出会う中で、私たち自身もその神様を愛し、そして私たちの周りの人たちとの関係性の中で、隣人を愛するという歩みへと私たちを押し出されていくんです。神様がそれぞれの関係性の中で目を注がれているのは、この文字の律法ではなくて、むしろ神様が私たちを愛してくださったように、私たちも周りの隣人を愛する。そのことがこの律法のすべての始まりであり、その 最終的な目的である。そのことが実は旧約聖書の時代から私たちには与えられていたわけです。そのことをさらにはっきりと私たちに開き示してくださったイエス様が、今日はこのようにして立法と預言者を完成するために私は来たということを触れてくださったわけです。私たち自身の力では、これは到底成し遂げられることではありません。また五章の初めから読んでいくと分かる通り、神様の義、それは私たちが神様の愛に出会って、私たち自身も神と、そして隣人を愛するということによって表されていくわけですけれども、この神の義ということを私たちが出会うときですね、そこには時として試練が及んでくる、むしろ迫害が及んでくる、そのことも五章においては語られていました。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると、この聖書にも言われていました。実際に今日を歩む私たちもそのようにして、ただ単に神様への恵みの中だけではなくて試練の中を歩む時もあるかもしれません。しかしそのような時にも神様が絶えず共にいて私たちに愛を授けてくださっている、このことを覚えて今週も歩ませていただきたいと思います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、慈愛に満ちたもあなたの皆を賛美いたします。今日はイエス様が律法と預言者を完成するために来られたとおっしゃった、その言葉を御言葉を共に味わいました。私たちにはあなたからの憐れみと慈しみが絶えず注がれています。私たち自身の力では到底立つことはできませんけれども、あなたは私たちの必要を満たし、不安の中にあって、また困難の中にあって私たちを導き、絶えずその困難から導き出してくださいます。またそのためにも助け手として聖霊なる神様の導きを、と取りなしを与えてくださいます。そのようなあなたからの助けをいただいて、また主が共にいつも共に歩んでくださるインマヌエルなる神様であられる、その恵みをいただきながら、私たちそれぞれ置かれた場所でなおあなたを信じ、あなたを賛美す、感謝する中で歩んでいくことができますように、特に病床にある兄弟姉妹方の上にあなたの癒しと慰めが豊かにありますように。今コロナ禍にあってリモート礼拝が続いています。どうぞそのような中でもあなたがお一人お一人を力づけ、また健康と歩みとを守り導いてください。また世界に目を向けますと、今とても情勢が不安定であります。本当に争いや人をお互いに傷つけ合うような歩みへと向かってしまうのではないかという中にあります。どうぞあなたが憐れんでください。そして傷を受けておられる方々、本当に悩みの中にあるお一人お一人をあなたが助け導き出してください。またコロナが落ち着いて、一人でも多くの方とこの礼拝堂で礼拝をご一緒できますように、あなたがその時まで私たちを導いていてください。この感謝と願いを尊き、主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。アーメン。